知りたい藤沢さん、藤沢さんのものが気になるということで、本日はキッチンサンライズ作川清美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、はい、こちら畑の場所を教えていただけますか。
はい、藤沢市遠藤で慶応大学から東側の徒歩5分ぐらいの場所になります。
結構広さがあります。どのぐらいの広さがあるんでしょうか。
だいたい550粒ぐらいをちょっと管理させていただいてます。
さて、藤沢市内で新たに農業をスタートされた新規就農者さんというふうに伺っております。農業はいつから始められたんでしょうか。
農業は農家として認められたのは去年の7月1日からです。でその前に1年間の農業研修を西又野の、石塚農園さんで研修を1200時間やらせていただいて、それで今回去年の7月1日から農家として認められることになりました。
農家新規就農されたという作川さんなんですけれども、はい、なぜ農業を始めてみようかと思われたんでしょうか。
はい、私はもともとお弁当屋さんをやっておりまして、でその自分のお弁当を作ったお弁当に農家さんのものを仕入れたいと思いまして、農家さんを紹介していただき、野菜を仕入れた時に初めて自分が口にした時に甘い美味しい野菜の本来の力を感じることができて、自分も野菜を作りたいと思って新規参入をさせていただきました。
ではご自分の作るお弁当に野菜を使いたい、その野菜を自ら作ってしまおうということだったんですね、はい、です大きなチャレンジですね
、はい、私は調理師として野菜をカットした時でもやっぱり業者さんから仕入れるのと農家さんから仕入れるのっていうのは包丁を通した時に音も違うし、シャキシャキ感も違うし、それをお客様にぜひ食べて味わっていただきたいっていう思いから今回新規参入させていただきました。
農業を始める前は、はい、例えばこう土と触れ合ったりとか野菜を作ったり、そんな経験は終わりだったんですか。
趣味として観葉植物を育ててたんですけども、野菜のうまみっていうのを知りたくて、それで観葉植物はやめて野菜を作ることに決めました。
こちらの作川さんの畑なんですけれども、はい、去年の7月からスタートされて、はい、これまでにはどんな生産物がありましたか。
今まではほうれん草、小松菜、ブロッコリー、トマト、ミニトマト、白菜ですね。
夏の野菜から秋冬の野菜ということで挑戦されてきたわけですよね、はい、ちなみに今も3月の下旬にお邪魔してますけれども、はい、今畑の様子どんなものが植わっているんでしょうか。
はい、今はニラ、玉ねぎ、あとイチゴですね、ブロッコリー、キャベツ、スナップエンドウ、ほうれん草、茎レタスといって珍しい野菜なんですけども、ホスト山クラゲっていうものなんですけども、そんなのをちょっと栽培させていただいてます。
春の時期からもまたたくさんの野菜が出てきそうですよね。4月の中旬頃に何かこう美味しく食べられる野菜はありますか。
4月の中旬頃はやっぱりおすすめはほうれん草、小松菜ですね。はい、それがおすすめです。
春のシーズンを迎えるのは初めてということになりますが、はい、またいろいろなお野菜に挑戦されているということです、はい、ご自身のこう畑の特徴、はい、あるいは育てている野菜の何かこだわりなどがあればぜひ教えてください。
特徴は、私自身今まで通りごく普通の栽培方法で、農地の無理のない方法でやっていきたいと思っています。なぜならば研修先の農家さんの方も夏に麦をまいて緑肥にし、冬野菜を準備しているので、私もそういうふうにしたいと思っています。
では季節に合わせて、その自然のと同じそのリズムに合わせてというところなんでしょうかね。
はい、はい、そうです。
じゃあしっかりとこれまでで研修で培ってきた経験を生かされているという、そんなところですね。
あ、はい、そうです。
また研修の時とご自分でやるとなると違うところもありますか。
あ、はい、やっぱり研修の時はやっぱりいつもそばにいてくれて一緒に指導してくださったんですけども、一人で研修を離れてしまうと何を用意したらいいのかとか、自分の中で抜けてしまうところもあったり、人参にしてもうまく育たなかったりとか、そういう経験があります。
ご自身のと畑というとね、いろいろなご苦労もおありかと思います、はい、いかがでしょうか。こう天候に左右されたり、そのあたりの何かご苦労はされてますか。
しましたね。去年の研修先の時に石塚農園さんはナスを作っていて、それで一緒に手伝わせてもいただいたんですけども、台風でもうナス畑がぐちゃぐちゃになってしまったんですね。その時もう言葉が出なくて泣いてしまって、でもそれでも野菜は、その研修先の方は野菜は育てるのではなく手伝ってあげるんだよみたいなことを言ってて、補助にしかならないんだよっていうことを聞いて、すごい胸が痛くなった時もありましたけど、でも逆に一生懸命すくすく育ってくれた野菜っていうのを見ると、あ、私ももっと頑張んないといけないなとか、野菜から植物から勇気をもらえたりとかするので、それは本当にありがたいと思ってます。
そんな風に研修を経て、またご自分で畑をされながらもいろいろなことを日々感じて学んでいらっしゃるようです。でさて、お話を伺っているキッチンサンライズさん、作川さんのそのお野菜食べてみたいなと思う方もいらっしゃると思うんですが、はい、市内で購入できる場所などはありますか。
キッチンサンライズの方に電話いただくか、今後は、白畑のワクワク広場というところに、私の農家の作ったお弁当ということで出店していきたいと思ってますので、農家名はさくちゃんファームかキッチンサンライズで出ていきたいと思いますので、その時見かけたらぜひ味わってください。よろしくお願いします。
さくちゃんファーム、かわいいですね。作川さんが作る野菜ということですよね。さくちゃんファーム、そしてキッチンサンライズさんという名称が書かれたお弁当、はい、ぜひ探していただきたいと思います。さ、作川さんが作るそのお弁当なんですけれども、どんなお弁当なんですか？
野菜がたっぷり入ったお弁当です。私は調理師をしてて、1日約野菜は350グラム取らないと言われています。なので、そのたった1食でもその350グラムを補えるような形でお弁当を作っていきたいと思っています。
お野菜がたっぷりのお弁当ということです。ちなみに今日のメニューは何だったんですか。
はい、今日はシュワーのチキンの塩だれソース、あと副菜にほうれん草とベーコンのバター炒め、あとかぼちゃの煮物、キャベツのサラダをつけさせていただきました。
こう家庭の味、そんな感じがしてます。
そうですね、基本みんな私が手作りで作っていきたいと思ってますので、はい、
農家さんが作るお弁当ということで、ぜひ皆さんにも召し上がっていただきたいと思います。何でも作川さん、今までその野菜たっぷりのお弁当、はい、藤沢市内で学生なんかにも食べてもらってるそうですね。
はい、合宿の仕事はやらせていただいてます。
栄養たっぷりのお弁当をそういったまあ学生さん向けにも作っていらっしゃるということなんです。お弁当をぜひ注文してみたいという方もいらっしゃるかもしれません、はい、問い合わせ先も教えてください。
は
い、
携帯番号で 080-6884-7110 です。
お弁当注文の際はこう何日前までにとかありますか。
3日前ぐらいまでに電話いただければ対応させていただきます。
気になる方は直接キッチンサンライズさんにお問い合わせをお願いいたします。さあ、それではですね、一言では難しいかもしれませんが、作川さんにとっての農業の魅力というとどんなものでしょうか。
時間に縛られなく、ノルマもなく、自然との対話を通して鳥の鳴き声や風の音を聞きながら農業できることは、私は本当に素晴らしいことだと思ってるんです。私自身、畑を通して自然体でいられるっていうのがすごく農業に新規参入して本当に良かったと思っています。
表情を拝見しているととても楽しそうにお仕事されてるんだなと思ってますが、
はい、とても楽しいです。毎日
大変なところもきっとあるとは思うんですけれども、はい、笑顔で楽しく農業されているということで伺いました。はい、ありがとうございます。さて、最後になりますけれども、はい、ラジオをお聞きの市民の皆様へメッセージをいただけますか。
はい、私は遠藤を通して今後地元に溶け込んでいきたいと思ってます。婦人会に入ったり消防団の一員としても参加したいと思っています。なので、その時は遠藤の皆様よろしくお願いいたします。
そんな風にね、いろいろな社会活動もされていきたいということで、はい、思いを教えていただきました。本日はキッチンサンライズの作川清美さんにお話を伺いました。作川さん、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。